おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースから行きましょう。DuckDB を使った全文検索についての記事です。ケンさん、DuckDB ってどんなものなんですか？
簡単に言うと、パソコンの中だけで動く小さなデータベースなんですよ。サーバーを用意しなくていいので、手軽にデータ分析ができるツールとして最近すごく注目されているんです。ただ、テキストをキーワードで自由に検索する全文検索となると、これまで苦手な部分があったんですね。
あ、そうなんですね。全文検索って、例えばどういう場面で使いたくなるものなんですか？
例えば、大量の文書データの中から特定のキーワードが含まれるものを探したい、みたいな場面ですね。実はこれ、普通のデータベースでも実装が難しい領域なんです。DuckDB でどう実現するかは、多くのエンジニアが気にしてるテーマなんですよ。
え、意外ですね。データベースなのに文字の検索が難しいってどういうことなんでしょう？
数字や日付を整理するのは得意なんですが、文章の意味のある部分を拾い上げるのはまた別の話なんです。今回の記事はそこに踏み込んだ内容で、DuckDB だけで全文検索まで対応できれば、大きなインフラなしに高度な検索機能が作れるようになるんですよ。小規模なチームや個人開発者にとっては特に恩恵が大きいですね。
わあ、それは知りませんでした。サーバーなしでそこまでできるなら試してみたくなる方も多そうですね。DuckDB をこれから触ってみたい場合はどこから入るのがいいんでしょうか？
著者の方が以前書いた入門記事があるので、まずそちらで基礎を確認してから今回の記事に進むとスムーズに理解できると思いますよ。すでに DuckDB を使っているエンジニアの方は、全文検索が必要な場面でこの手法をぜひ試してみる価値がありますね。
続いてのニュースです。二分探索は最速ではないというちょっと衝撃的なテーマを取り上げてみたいんですが、そもそも二分探索ってどういうものなんですか？
簡単に言うと、データを半分ずつに絞り込んで目当てのものを探す手法なんですよ。例えば辞書で単語を探すとき、真ん中のページを開いて前か後ろかを繰り返しますよね。あのイメージです。
あ、そのやり方なら確かに早そうですね。それが最速ではないというのはどういうことなんですか？
データの並び方や偏り方を使うと、もっと効率よく探せるケースがあるんですよ。例えば、だいたいこの辺りにあると予測できるデータなら、毎回きっちり半分に割らなくてもいいわけで、その分布の特性を生かすと、二分探索を上回れることがあるんです。
え？意外ですね。長年これが正解とされてきたのに、条件次第では覆せるってことなんですね。エンジニアの方にとってはどんな意味があるんですか？
データベースや検索エンジンみたいな大規模なシステムでは、探索の速さが直接パフォーマンスに響くんですよ。なので、教科書に書いてあるから正解ではなくて、実際のデータに合った手法を選んでいるか確認する習慣がすごく大事なんです。
常識を疑うってことが性能改善の第一歩になるんですね。なんかエンジニアリングの世界って思っていたより哲学的ですね。この話題はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。
続いてのニュースです。 DBOS というライブラリがポストグレスを使ったワークフロー実行のベンチマーク結果を公開したそうですね。
これはですね、ワークフロー、つまり一連の処理を 順番に実行する仕組みを Postgres というデータベースだけで動かしちゃおうってアプローチなんですよ。そのベンチマークで1秒あたり4万件の処理を達成したって報告されています。
4万件ってなんだかすごい数字ですね。でも普通はデータベースとワークフローの仕組みって別々に用意するものなんですか？
そうなんですよ。多くのシステムでは専用のワークフローエンジンを別途立てるんです。DBOS はそこをPostgresだけで全部やれますよって言ってるわけで、インフラをシンプルに保ちたいチームには刺さる話ですね。オープンソースのDBOS トランザクトと管理基盤の DBOS コンダクターの2製品を展開しています。
あ、そういうことなんですね。道具を減らせるってことですか？最近 AI エージェントとか自動化の話をよく聞きますけど、そういうねなりとも関係があるんですか？
まさにそこなんですよ。AI エージェントや自動化が広がるほど、処理を確実に途中で止まらずに動かせる基盤への需要が高まっているんです。今回のベンチマークは、その実用レベルで使えますよっていう実証データとして出てきたってことですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。あるエンジニアの方がゲームボーイのエミュレーターを自分で作ったというニュースです。
簡単に言うと、実際のハードウェアの動きをソフトウェアで丸ごと再現するプログラムなんです。ゲームボーイそのものがなくても、パソコンの上でゲームボーイを動かせるようにするというイメージですね。今回のエンジニアの方は、8年以上のキャリアがある方なんですが、コンピューターの仕組みをもっと深く理解したいという動機で作り始めたそうです。
え？ 8 年以上のベテランさんでもそういう動機があるんですね。でも、なぜゲームボーイを選んだんですか？
ゲームボーイって、実はハードウェアの構成がすごくシンプルなんですよ。CPU やメモリの仕組みを学ぶのにちょうどいい複雑さなんです。それに、その方が子供の頃にポケモンで遊んだ思い出があって、そこも選んだ理由になっているみたいですね。
わあ、それは知りませんでした。思い出のハードで勉強できるって、モチベーションも上がりそうですね。実装には、どんな言語を使ったんですか？
F シャープ、という関数型プログラミング言語を使っているんです。関数型言語というのは、処理を数学の関数のように組み立てていくスタイルの言語で、普段のアプリ開発ではあんまり使われないんですよ。あえて慣れていない言語を選ぶことで、学習効果をさらに高めようとしているわけですね。
おー、わざと不慣れな言語を使うというのが面白いですね。現代のエンジニアってそういう低レイヤーの仕組みを学ぶ機会って少ないんですか？
これはですね、実際に減っているんですよ。今はフレームワークや便利なツールが充実していて、ハードウェアの細かい動きを意識しなくても開発できてしまうんです。ですから、エミュレーターを自作するという方法が、コンピュータサイエンスの基礎を取り戻す実践として改めて注目されているんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速いきましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。 LLM を使って昔の人気ゲームのクローンを作ったという話題です。
ざっくり言うと、シムタワーっていう1990年代のビル経営ゲームをほぼゼロから作り直したプロジェクトなんです。タワーズ・ドット・ワールドという名前で公開されていて、協力プレイにも対応しているんですよ。
え、そうなんですか。でも昔のゲームって設計図みたいなものって残っていないんですよね。どうやって再現したんですか？
いいところに気づきましたね。オリジナルのソースコード、つまりゲームの設計図は公開されていないんです。ですからゲームの動きを外から観察して、 仕組みを推測するリバースエンジニアリングという手法を使ったんですよ。その解析作業を LLM に手伝わせたのが今回のポイントなんです。
ほう？ LLM って文章を書くだけではなくて、そういう複雑な解析もできるんですね。ちなみにこのゲーム、何が一番難しかったんでしょうか？
ゲームの核心はエレベーターのシミュレーションだったそうです。どの階に誰を運ぶか、効率よく動かすかというロジックがすごく複雑で、そこが再現の一番の山場だったみたいですね。
え？エレベーターってそんなに奥が深いんですね。ゲームの話だけでなく、古いシステムの復元にも使えそうで、なんだか可能性が広がりますね。
まさにそこなんですよ。ゲームに限らず、古い業務システムの移植作業に LLM を活用する流れが加速するかもしれないって言われているんです。レガシーシステムに悩んでる現場にはすごく刺さる話だと思いますね。
ラストはちょっとギョッとするニュースです。リンクトインがユーザーのブラウザ拡張機能を密かにスキャンしていたという話なんですが、これどういうことなんですか？
ですね、リンクトインがユーザーのブラウザに入ってる拡張機能が何かをこっそり読み取ってたってことなんです。しかも集めたデータはリクエストのたびに暗号化して送信してたと見られてるんですよ。
それって何のためにやっているんですか？拡張機能のリストを集めてどう使うんですか？
企業側は不正アクセス対策のためって言うんですけど、実はもっと厄介な使い方もできるんです。拡張機能の組み合わせってユーザーによって全然違うじゃないですか。ですからクッキーがなくても個人を特定できる識別子になるんですよ。これをフィンガープリンティング、つまり端末識別技術って言うんです。
ほう、それは知りませんでした。ログインしていなくても追跡できてしまうってことですよね。なんか怖いですね。
おっしゃる通りで、未ログイン状態でも識別できてしまう点がすごく大きな問題なんです。GDPR や日本の個人情報保護法の観点からも、こういった暗黙のデータ収集は違法性を問われるリスクがあるんですよ。ユーザーとしては使っていない拡張機能を整理するだけでもリスクを減らせますから、ぜひブラウザの設定を一度見直してみてください。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。